どうもどうもです。今のお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。5月ゴールデンウィーク。いやーゴールデンウィークとか言ってますけどね。5月になりましたね。なんか話がバラバラですけど。まあ5月になりまして、なんていうの？ゴールデンウィークっていうのはもう先週のこの番組の時点ではゴールデンウィークだっていう話をちょろっとしたと思うんですけど、まあ今日明けて5月5日月曜日、祭日、子供の日なわけですけど、僕は昨日までで21連勤でございまして、今日久しぶりの休みです。と言っても今日の夜にはまた泊まりに行くので、休みかって言われると、純然たる休みではないですね。仕事と関わってるっちゃ関わってる。まあ泊まりに行くだけですけど、まあ一日丸々休みってわけではないという状況ですね。だからゴールデンウィークの恩恵は何一つ受けてないんですけど、まあまあでも5月になりました。ということは、一年の三分の一が終わっちゃったってことですか。はぁ、早いですね。まあ、年々早くなるっていうのはよくね、じじいがよく言うことですけど、僕も言いますね。年々早くなりますね。もう4ヶ月かという、もう一年がすぐ過ぎ去るな。特に4月が忙しかったので、5月はね、そこまでではないですね。5月は4月ほどの忙しさはない。21連勤みたいになることはないですし、まあまあ休みがあると思うので、ぼちぼち生きていきたいなとは思うんですけど。いや、iPhone XS 問題というのがまだ引きずっておりましてね、この番組で最初いきなり音がでかすぎるから、なんかやめて、なんかなんたらかんたらってずっと言ってると思うんですけど、いやもう今回調べてて驚愕したのが、今の iPhone っていうのはもう自動で音量とかをきっちりやるシステムがマシンの中に入ってるから、アプリには何もさせないんだと。だから僕が前から使ってた PCM 録音も音量調整はできなくなっていて、だから iPhone の中の人がきっちりやるんだから、お前らごちゃごちゃ言うなよと、押し着せするぞと、この設定でやるんだぞということらしいんですよ。つまりそのインテリジェンスなんとかっていうのがきっちりと音量とか音質とかを管理してるから、お前らごちゃごちゃ言うなと、うちのシステムを信用せんかいということらしいんですけど、全然できてないし好みじゃないんですよ。つまりその音量がまずでかすぎるし、設定そのものに問題があると僕は思っていて、何がインテリジェンスだと思うんです。で、せめてそれを大元で触らせてくれたらいいんですけど、それも触らせてくれないんですよね。どうなってんですかね。どういうことなんですか。どういう考えなんでしょうかね。いや、やっぱね、僕が昔からApple が嫌いなところがここに、嫌いとあんまり目にはしたくないんですけど、iPod Touch ずっと使ってきましたし、スマホは基本 Android で、パソコンは基本 Windows でずっとやってきましたが、だからね、すっごく嫌だなと思うことがね、すべてを押し着せようとしてくるんですよ、Mac の製品って。例えば Windows であれば、ここのフォルダーのここに自分の何かを保存するって決めるじゃないですか。自分で整理整頓するわけですよね。でも Mac はそれさせてくれないから、このアプリで使うものはここに収納しますっていうことを昔からやるわけですよ。まあ僕もものすごくいっぱい Mac のアプリとか Mac のね、パソコンをしっかりと使ってきたわけではないので、今時どうなってるのかとか知らない部分が多いというか、まあ知らないんですけど、まあそれにしてもね、押し着せてくるんですよ。だからアプリでいろいろやるにしても、こっちのコントロール下に置けないっていうのがすごく嫌い。だからまあ音質がいいからと思って収録用に iPhone を買ったのにもかかわらず、この低たらくなわけですよ。もうこんなことなら Android マシンのね、昔の録音で使ってこなかったやつ、昔のスマホを復帰させて、録音だけに使った方がいいのではないかと思うぐらいです。この iPhone は勉強台として、もうだから iPod Touch が欲しいんですよ、本当は。やっぱり iPod Touch 買うべきだったなとか、今思ったりするわけですけど。もうね、ちょっとね、この辺のコントロール化が効かないのが嫌だし、例えば iTunes に入れますよね、曲を。で、曲の管理っていうのを自分ですると、例えば、なんでしょうね、例えば、ジャーニーのセパレートウェイズという曲がありますけれども、ジャーニーというフォルダーの中の、セパレートウェイズはエスケープだっけな、アルバムエスケープの中の、その中にあるセパレートウェイズというタイトルの曲名のファイルにするじゃないですか。ところがね、iTunes の中に入れると、それが全部ね、バラバラになったりするんですよね。iPhone の中でそれがバラバラになってしまうので、それ同じ iTunes でも Windows の中にいる限りそのリネームはされないんですけど、 iTunes の中に入っていて、で一回パソコンが壊れてそのデータを iPod Touch から抜こうとした時に全てリネームされているので、どれがどの曲でどのアルバムに入ってるかっていうのは曲ごとに情報は持ってるんですよ。情報は持ってるんだけれども、それをちゃんとしたファイルとして自分のパソコンの中にもう一度戻すには、すべてリネームするしか方法がなかったんですよ。当時ね、今どうなってるか知らないですけど。だから勝手にリネームするんですよ。だから、パソコンの中にあるのは、ジャーニーというフォルダーの中の、エスケープというフォルダーの中にある、何曲目かのセパレートウェイズ。という曲名のファイルなんですけど、iTunes の中に入ってパソコンの外に出た途端に全て違う勝手なリネームが行われていて、その勝手なリネームで、いや情報売ってますから、それ元に戻せばいいだけですよって、もしかしたらこれが Mac だったらすっと戻るのかもしれませんけど、Windows のその iTunes の中に戻すには全てリネームが必要だった。つまり、リネームをする必要がないのかもしれないけど、僕は Windows の中ではちゃんとこのフォルダーの中のこのファイルっていうのをコントロール下に置きたい方なので、それをさせてくれないんですよね。だからそれの弊害がこの録音にも出ていると思います。インテリジェンスでやるのは構わないんですよ。勝手におやりになればいいんですけど、でもこの録音の大元の原因がちょっと高すぎるから低くするとか、そのコントロールはさせてくれないと、ずっとでかいままとかずっと小さいままになるってことでしょ？ iPhone が考えるインテリジェンスっていうのがここだと思ったらそれで押し切れてくるわけじゃないですか。僕はそれが嫌だからやってるのにもかかわらず結局ダメですね。だからちょっととうとう僕は iTunes とか iPhone とか iPod Touch から卒業しなければならない時期が来たのかもしれないなと考えています。パソコンの iTunes は本当使いやすいんですけどね。絶対的にその音楽を聴くには iTunes がいいと僕は思ってるんですけど。だからこそ音楽を聴くのだけは iPhone、iPod Touch、このあたりを使ってるし、ラジオの変換もすべて iTunes でやってますし、だからやってるんですけどね、どうもなんか、やっぱり昔から好きじゃないその Mac の感じっていうのが、とうとうまた出てきちゃったのかなとか考えたりしておりますね。はい。まあまあでも今ちょっと状況を変えてやってみているので、二つ目のアプリでね、先週とまた状況が違う感じでやってますけど、これでダメだったらまた新しい別のことを考えるべきなのかもしれないなと考えています。はい。さて、話がちょっとまた変わりますけど、昨日仕事中に電話が鳴りましてね、仕事のまさに本番中に僕は机の前に座っていて、携帯もそこに置いてたんですけど、ずっと電話が鳴ってたんです。で、仕事作業中ですし、電話パッと出てどうですかとか何ですかとか電話に出るわけにいかないから、そのまま放置してたら切れたんですけど、それが まあお世話になってるタイヤ屋さんの方からの電話だったんですよ。で、別に今タイヤを頼んでいるわけでもないし、で、夏冬とか冬夏のタイヤ交換時期ももう過ぎてますよね。タイヤ交換どうされましたという電話でもないだろうなと思うんですよ。してもらうならもう3月の末か4月の頭に行きますからね。おかしいなぁと思って、とりあえずその時は本番中ですから電話に出ることもできないし、かけ直すこともできないから、それから1時間後ぐらいですかね、仕事が終わって撤収をしてる時にちょっと落ち着いたから電話をして、もしもしって電話をしたら、あれ?みたいな感じの声なんですよ。ん?どうされました?みたいな雰囲気なんですよ。いや、お電話いただいたみたいで、電話してないですって言われて。いやいやいや、仕事の本番中で出られなかったんですけど、電話かかってきてましたよって言ったら、じゃあ何か押してしまったのかもしれません。はい、留守番電話もう後で発見しました、確認しましたところ、ガサゴソゴソゴソガサガサガサガサっていうのが鳴ってて、まあスマホポケットかなんかに入れてて勝手にかけちゃったんでしょうけどね。スマホになってから、その手帳型とかになってる人はほとんどそういうこと起こらないのかもしれないですけど、手帳型のカバーとかつけてね、僕もそうですが、そういう人は結構どっかに当たってなんか別の動作してしまうっていうことはあり得るんですよね。例えば僕のスマホならば指紋で認識しますし、今使ってる、さっきからごちゃごちゃ言ってる iPhone に関しては、Face ID で顔を見せたら開くようになってます。だからポケットに入ってたら基本的には動かないじゃないですか。ところが、まあ例えば画面を開いたままポケットにポンと入れちゃった場合に何かが当たって電話をかけてしまったり、メールを送ってしまったりっていう誤動作はよくあるんですよね。やっぱり昔の、例えば折りたたみ、ガラケーなら、そんなこと起こらないじゃないですか。あ、でもあれね、横に1番、2番、3番とかでね、よくかける電話番号をボタンを押したら一発でかかるみたいなのもありましたから、そういうのでかけちゃった人もいるかもしれないですけど、やっぱりいろいろ賢くなりすぎてて、その賢くなりすぎてるところで失敗してしまうっていうのはありますよね。だから僕も誰かに電話かけたりとか、してないかと思ってね、怖い部分もあるんですけど、昔ね、いわゆる連絡先を全部 Google のクラウドに上げ始めた時に、 Google の多分バグで電話番号とか名前がぐちゃぐちゃになった時期がありましたね。仕事先で朝5時とかに起きて仕事をしているんですけど、そこのもう朝あったやつに、あれあれどうなってるっていうので電話をかけたら、全然違う昔馴染みのスタッフの女の人にかけたことが何度かありまして、え、どうした、こんな時間にどうしたみたいな。だから電話番号がね、勝手にその男のやつ、本当にかけたかったやつのところに電話が割り付けられていたんですよ。あれは怖いですね。そういうその人為ミスではないものが起こるんですよね、デジタルってね。その勝手に電話かけちゃったは多分ボタンを押しちゃっただけなんでしょうけど、そういうその、まあ、便利の裏腹にね、そのバグは多分今は修正されてますけど、裏腹にそういういろんなことが起こっているというのがありますし、で、変な電話番号ってあるじゃないですか。最近よくセールスの0800とかいうとこから電話かかってくるんですけど、まあ基本セールスかなんかの電話らしいんで全てブロックしていくんですけど、やっぱりね、悪いやつに対応する能力っていうのも上がってると思うんですよ。昔はだって電話番号なんか出ない、ジーコロコロコロの電話だって、そのナンバーなんとかって言ってナンバーを出すようになる前っていうのは、誰かの電話かかってきたかなんか、デジタルというかね、普通のピポパになってからも、わからなかったわけですから、当初は。だから出るしかない。で、出たら、セールスだとかいうのがやっとわかるみたいなところが、迷惑電話かもしれないって出ますからね。迷惑電話かもしれないなら出ないで調べてみようと思って、その番号で調べたら、大体が迷惑電話なわけですよ。評判が高い迷惑電話。 で、この間知らない電話番号から電話がかかってきて、うわ、出るのどうしようかと思って調べたら、病院で、うちの母親がかかってる病院に、ちょっと今日予約取ってもらってるけど、早く来てくれと。検査がたくさんあるから。本当は11時の予定、もうちょっと午後の予定だったのかな。昼前に来てくれと言われてね。無理ですよっていう話を駆け直してしたんですけど。だから、便利と不便ってね、もう表裏一体だなと。で、当然そこに、その、悪い奴も混じってきて、最近よく主婦ですけど、夜が寂しいですみたいなアカウントがまたいっぱい出てきてね、いいねされたりしてますが。まあ、本当悪い奴とか、ろくでもない奴っていうのが、そこをついてくるので、デジタルの隙間みたいなね。いたちごっこですよね、結局ね。で、そうやっていたちごっこの中で、暮らしておりますが、まあ、僕らはそういうのに、まあ、もちろん引っかからない。そして携帯電話はちゃんとロックしてからポケットに入れるということを肝に銘じていきたいと思います。5月最初のお風呂ラジオ、ここからスタートです。いろんな、まあ、事件がこの間からっていうか一年中どこかで何かしらの事件が起きているわけですけれども、横坂の西成で車が小学生の列に突っ込んで、事故が起きたと。で、一番最初ももちろんよくね、昔大津でもありましたけど、女の人の運転で運転を誤ってたまたま子供の列に突っ込んで何人も殺してしまうみたいなことがまあありますよね。事故でもあるし、事件でもいろいろあると思うんですけど、そんな中今回は東京の28歳の犯人がわざわざ大阪にやってきて、わざわざレンタカーで大きい SUV を借りて、やる気満々でやったんだと。ふらふらと、えらい狭い道でしたけどね、ニュースで見たらね、ふらふらとしながら子供にやわっと当たったらしいですね。ドーンって当たってたらもっと子供たちが亡くなってるかなと思うんですけど、ふらふらふらだから一人重傷の子がいるとか言ってましたかね。その直後のニュース以降あんまりちゃんと見てないのでわかんないですけど、まあつまり殺す気満々だったと。で、何もかも嫌になったので子供を引き殺そうと思ったっていう供述が出ているんですよ。意味が本当わかんないですよね。もう何もかも嫌になりました、自殺しますってわかります。はい、自分で自らを死に追いやる、わかります。はい、何もかも嫌になりました、仕事をもう辞めて引きこもります。まあわかりますかね。はい、わかりますかね。何もかも嫌になったので大阪でレンタカーを借りて西成の子供たちを引き殺します。わからないですよね。全然わかんない。どういうこと、どういうことなのかわかんないですよね。その何もかも嫌になった、まあ、仕事でうまいこといかない、友達関係もうまいこといかない、彼女もできない、で嫌になりました。28歳ぐらいで何もかも嫌になる瞬間っていうのは、まあ、簡単に言うと誰しもあると思うんですよ。嫌になったなってね、言う方じゃないけど、嫌になった、もうダメさですよ。だけど何だっけ、やめとこう、日の目を見るかも、この俺だってですよ。つまり日の目を見ることもこれからあるかもしれない。今は落ち込んでいる、何もかも嫌になる、運が悪いとかこういろいろありますけど、良くない人生を歩んできたっていうのは考え方一つだと思うんですよね。 で、まあもちろん何をやってもうまくいかない人っていうのは実際いるし、そうなんだけど、じゃあ人を殺そうっていうのに繋がらない、普通の人は。じゃあ人を殺そうにまず繋がらないし、じゃあ大阪に行ってレンタカーを借りてもよくわからないですよね。その東京に住んでるからなぜ東京でやらなかったのかもわかんないですし、わざわざ大阪まで新幹線かなんかで来たわけでしょ。何もかも嫌になっているのに新幹線代は出したわけですよ。で、移動中にこうなんかもういやそんなことしちゃいけないなとか、まあ瞬瞬はきっとあったでしょう。瞬瞬があったからこそそこまでやってやったのでと思った割にひょろひょろとゆっくりしたスピードで当たったんだと思うんですよね。それがもう本当に覚悟できてるんだったらもう暴走すると思うんですよね。昔あの秋葉原でありましたよね。彼はもう完全な覚悟を持ってナイフをもうやっぱほど積んで、とにかく誰も彼も殺して俺は死刑になるんだということで、もうドッカンドッカン人に当てて、降りてきてはナイフで刺してしまったわけですよね。だからそれが精神的異常というかそういう病気だったとかそんなことはもうどうでもいいよくて、やったことがむちゃくちゃなわけですよ。何もかもうまくいかない、嫌になったから人殺すってもう繋がらないんですよね。で、それと同じ日か何かにニュースになった、あの、女の子が別れ話をしていて、別れた男からストーキングされて、で、結果殺されて、そいつの家に死体が遺棄されていたと。いや、もう好きになっちゃった。誰彼をね、僕も好きになります。すぐ好きになりますからね。誰彼を好きになります。好きだ、好きだと、恋焦がれて。で、まあ、付き合うことに晴れてなりました。そしたら、なんかうまくいかずに、まあ、DV もしたという噂ですけど、人を殴っちゃって、彼女を殴っちゃって、もう別れる。あんたなんかとは一緒にいられないって言われたと。で、絶望感を得たと。なんとかちゃんは俺の、もう命なのに、なぜ別れるとか言うんだろうってなって、よし殺そうが、もう繋がらないんですよ。繋がらない。まあ、この話を職場でしていて、何もかも嫌になりました。大阪でレンタカーを借りて、子供を引き殺そう。大好きになった女の子から、別れを言い渡されて、嫌になったのでストーキングして殺しましょうと。こんな間のところ全く繋がらないんですけど、これ繋がらないからいいのであって、これは繋がったら僕も人を殺してますね、きっとね。だからほとんどの人はここの間の、もうかなり、まあ、例えばインダス川とか、ナイル川ぐらいの川幅があるわけですよ、ここに渡るには。橋もかかってないはず。だから、よし大阪でレンタカーを借りて、子供を殺すんだという時には、大きな橋を架けないと向こうには渡れない。殺すぞっていうところにはね。渡れないから、みんな、そんなもうあいつ殺したいわみたいなことっていうのは、例えば、誰しもあると思うんですよ。職場で叱責されたりとか、ちょっと嫌な顔されたりとか。そういうのを、僕ら例えば、そういうふうに言われた時に、なんかこう、嫌だなとか、あいつ腹立つなとか思っても、殺すという橋を渡れないのは橋がないからですけど、ああいう方々は何でしょうね、自分で橋を架けるんですかね、それとももともと生まれた時に橋がかかってる状態で生まれてくるんですかね。まあいろんな人いるんでしょうけどね、もういつだって人は殺すぜの橋がかかってる人と、そのためにはこうやって橋を架けて渡り切って人を殺すんだってなる人と分かれるんでしょうけど、まあ僕ら凡人にはその橋は渡れないし、かけることもできないから、こうやって人を殺さないで日々生きてるんだろうなと考えるわけです。だからみんな素養はね、ガッと腹立ってさ、人を押し倒したら頭の打ち所が悪くて死んじゃったとかさ、まあ結構古畑任三郎の事件とかではそういうことが起こって、隠す それを即もう実はちょっと小突いただけなんですけど死んじゃったんですじゃなくて、これはやばいって隠そうとして結局古畑任三郎に暴かれるみたいなストーリー結構あったじゃないですか。だからそういうそのたまたま人を殺してしまうっていうことは誰しもきっとあるんですよ。車の運転していて、さっきも言ったね、大津の女の人なんかでもそうですけど、ちょっと運転を誤って子供を列に突っ込んでしまうであるとか、たまたまポンと当たったらその人が倒れてとか、別に怒らなくても人を殺めてしまう不可抗力でみたいなことっていうのは誰しも可能性がある、僕にもあるし聞いているあなた方にもきっとある。それは橋を渡す必要がないんですよね。こっちにいたままでたまたまそうなってしまう、そしたら気づいたらこの大きな川を自動的に渡ってしまっていたという結果が残るんですけど、そうじゃない橋を渡す気持ちということが、まあ分からなくてよかったなと思いますね。僕はそれが分かる人だったらきっともう数人殺してるでしょう、きっと。だからそうじゃなくてよかったし、今後もそうじゃない生活を、何もかも嫌になることだってあります。当然仕事行きたくないなみたいな時はいっぱいありますよ。もう本当行きたくない仕事っていくつかありますからね。まあ僕なんかフリーランスだからよく選べるでしょ仕事はとか言われますけど、選べないんですよねこれね。選んでるようで選ばれている。で、選ばれたものとはちゃんとお付き合いすることにしているので、選ばれた暁にはじゃあ行かせていただきます、僕にできることなら何でもやらせていただきますっていう状況なんですよ。で、選んでない。だから嫌な仕事もある。うわ、あんな嫌なやつと仕事、まあ一日っきりだったら文句言ってブツブツ言って終わったらいいんですけど、それが何日も続いたり、また一年後もあったりとかすると、本当にイラッとする部分はありますが、でも何もかも嫌になったからってね、僕は車を子供の列には突っ込まないので、いや、なんかミスターサンデーかなんかでやってましたけど、子供たちに突っ込んだ車が、いろんな10台ぐらいの防犯カメラをいろいろ調べたんですって、フジテレビが独自に。そしたら、ルート的にスッと行くんじゃなくて、ぐるぐる回ってるんだと。で、おそらくですけど、あそこに小学校あるのを調べていて、で、下校時間かなんかに合わせてみたいなこともあったろうし、道がどこか血のりないですからね、東京の人だったら。だからそういうのもあって、ああいうぐるぐる回って、結果、よし、子供がいるぞってなって突っ込んだのかもしれないですし。いやーもう、ほんとね、とりあえず、今のところ、死んだ子が一人もいない、まあ重症の子がいるので、その子の心の傷であるとか、まあ、実際の傷がね、どれぐらい残るかとか、そういうのはありますけど、まあ、とりあえず、亡くなった子が、いなくて本当良かったですけど、やっぱりそうやって橋を渡している人っていうのを見極める術が僕らにはないので、こいつは橋を渡してこれから殺しに行くんだぜみたいなことはわからないんで、なんかありましたね、映画でね、トム・クルーズかなんか主演の、今から犯罪を犯そうとしてるやつを未然に捕まえるんだっていうシステムが結果バグって自分が犯人に仕立て上げられるみたいな映画でしたけど、まあ、デジタル時代、もしかしたらそういう時間がね、 AI とかが発達しすぎてそういうことが起こりうる世界になるのかもしれませんけれども、まあ最後は人と人の、人と人とのコミュニケーションでないといかんだろうなと思うし、その人と人とのコミュニケーションが切れてしまったからこそそういう犯罪を犯すと思うので、まあ、全ての人が何もかも嫌にならない社会になればいいなと、まあ少なくとも僕も含めてみんな何もかも嫌になっても元気に僕たちは明るく生きていくんだぜの心を忘れないで日々過ごしていきたいと思いますね。はい、ということでこの後は朗読のコーナー、前回の続き、今回で終わりかな。はい、タイトル忘れちゃった。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。 俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は僕の田舎屋の続きですけど、どこからかが分からなくなった。前回タイトル見に行ったせいでさ、1,2,3 やこの辺か。あとあの先週昇華って読んでたの全部休暇だったらしいですね。休暇ですね。じゃここからということにしておきます。よくわかんないですけどね。間取りなどはこの地方のどこの旧家も同じ型で、例外なく家の真ん中を四つ割りに取ってある。つまり8畳なら8畳を4つ取って、それに炉部屋と上がり口がついているといった風である。様式は鎌倉建築を引いているものらしい。屋根や破風などは甲州地方とよく似ている。御嶽に住んでおられる河合玉堂王がよくこの屋根を描く。屋根ばかりではなく玉堂王の描く一本一層、皆奥多摩そのものの姿と言ってよ。昔養蚕が盛んであった時代があり、そのため2階部屋、頭が浸かるぐらい天井が低い、全部が養蚕に使われていたらしい。そして屋根裏の3階へはしごをかけ、養蚕用具の置き場所になっていた。いつか僕の病気見舞いに来た新国劇の辰巳君と島田君が見せてくれと言って屋根裏の3階へ上がって行き、そこの真っ黒な中に縦横している巨大な梁を見て、いっぺんここで芝居がしてみたいなと顔を合わせて笑っていたという。なるほど、なんとかの屋根の場として舞台にこれを組んでみたら都会人の目には物珍しい、というよりはなんと昔は豊富に木材を使ったものだろうという一興には値するかもしれない。いつか高島屋の川勝健一氏も見て、下から2階3階へと天井を抜いて北欧風の欄を巡らし、18世紀風なディアマンのシャンデリアを下げ、随所椅子にしたりソファーを置いた休み部屋にしたらいいと空想力を働かせていたが、とても僕にはそんな実行力はない。奥多摩の山々も立ち方と同じようにすっかり刈られて、浅い山にはもう材木らしい木もなくなったが、ここは古くからの材木所でもあった。僕の家のわずかな改造もほとんど木は土地のものであったのである。東京から仕入れたのは応接間の床の間の松一本と天井に並べた竹だけであった。ついでに言えば床の袖壁を抜いた壁の背に鎌をかける炉を切ったので、ちょっと夏目ぐらいは乗せておける小さな棚をつけた。その棚の小板は庭の梅を買って板に引かせたものである。 はい、ということでね、旧家で天井が高いのをなんか急に洋風にすると怖い感じがしますけど、今だったらそういう風に住んでらっしゃる方もいるのかもしれないかなと思いますけど、なんか昭和のこの時代にも古い田舎の旧家に急に洋室ってどうなんでしょうね。はい、でもモダンな人というか当時の最先端な人、まあなんせ高島屋の川勝さんって誰か知らないですけど、偉いさんなんでしょうか。 そういう方はそういう考えを持つ、まあいわゆるプロ市民な感じがする。プロ市民という言葉嫌いだな、自分で口に出してはみたいな。まあまあ、だからそういういわゆるそのトップというか経済的にも裕福な人たちだからこその考えることなんでしょうけれどもね。まあ先週も言いましたけど、家の改造をなんせ自分でするとかいう感覚が当然ないので人にやってもらうんですけど、まあ僕の友達の工務店にやってもらいながらいろんな作業をしてくれるんですけど、全然請求してこないんですよね。いやいや請求しろしろと言ってるんですけど全然金を取ってこないので、あ、どうしたらいいんでしょうかね。いや多分金を取るつもりはあるはずなんですよ。払ったこともあるし、ただにできるような値段じゃないですからね。はい、だけど全然請求してこないのでどうしようかと、なんとかして金を無理やり払いに行く方法を考えております。はい、自分でできない分は人にやってもらいつつ、あ、やっていかなきゃいけないなと思ったりします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。僕の田舎屋もこれで終わりでございますので、来週から奥多摩緩和というものに変わっていきます。もうほんとね、あと半年ぐらいでさすがに終わるので、日々この折々の木を噛みしめながら、ちょっともうあの吉川英治先生の作品はしばらくいいかなと考えているので、別の人の作品に行こうと気が早いのでそう思っておりますが、誰になるのか、誰の何を読むのかは皆さんリクエストあったら送ってくださいね。青空文庫の中にあるものを読んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということでね、小忙しくしてるわけですけど、まあ5月はちょっと落ち着けばいいなと思って、もう、たくさん仕事をする性分じゃなくなっているので、前にも言いましたけど、100連勤、1日休んで60連勤とかもうできないですね。21連勤でこんだけ平子ら言ってる。まあその間に2階建てが2回やりましたけど、まあまあなんとかかんとか。一旦終わって1日休んで2日働いてまた1日あ3日働いて1日休んだな、そんな感じのスケジュールになっていくのであれですけど、まあ最近ちょこちょこと外国人の、方と仕事をすることがあって、でまあ直接の仕事ではないので僕たちが仕事をしている間、まあそこにいらっしゃるっていう程度なんですけど、まあちょっとしたケーブルがあってね、そのケーブルをちょこちょこ撤収をしていたわけです、あのところで。そしたら、何人の方かよくわからないですけど、その外国の方がスマホを見せてきましてね、そのスマホには日本語翻訳で喋るやつじゃなかったみたいで、文字を読んでくれというような翻訳、Google 翻訳かなんかなんじゃないですか、何かわかんないですけど。中に、私はあなたのケーブルを巻くテクニックを見ていましたっていう大したことじゃないですよ。もっともう100メートルとか200メートルとかいうケーブルを巻いてたわけでもないですし、まあ10メートル程度のケーブルを2、3本こう巻いて撤収していたら言われまして、すごいテクニックだなと感心されたんですよ。まあとりあえずサンキューって言っておきましたけど、何人かわからない人にとりあえずサンキューとは言っておきましたが、多分ヨーロッパ系の人ではあるので、はい、サンキューで通じるだろうとは思いながら、まあそうですね、この程度のことで褒められるんだと思うとちょっと嬉しかったですけど、まあでも本当に日本の中でもね、例えばテレビの仕事をそういう業界の、僕らの業界の仕事をしてない人には何をやってるかよくわからなかったりとか、不思議なこともたくさんありますし、逆に言うと僕ら普通の製造業とかの工場とかの作業であるとか、 あともっと言うと事務作業の人が何をしているのかさっぱりわかんないですよ。ほんとわかんない。毎日毎日事務作業って何をするんだろうと思うんですけど、多分いっぱいやることあるわけですよ。それ書類とか作ったりとか、で営業がやってることとか総務がやってることとか人事がやってることとか、毎日日々人事なんて日々やることなんか別にないじゃないかとか思いがちですけど、なんかあるんですよきっとね。だから自分が理解できないことに対して、こんなことやられてるんですか、すごいですねと感心して見ておりましたって言われるっていうのはまあ嬉しい限りですし、僕もまあ別に日本人外国人に限らずそうやっていろんな作業をしてたりとかいろんな仕事をしてる人の姿を見て、こんな仕事をされているんだなと、まあ表で見えるものっていうのは、例えばショッピングモールの警備員さんとかお店の店員さんとか、でも裏にまだまだ違う仕事をされている人がたくさんいるんだということを肝に銘じながらですね、そういう人にリスペクトをしながら生きていかなきゃいけないなと、なんか聖人君子みたいなことを言いながら終わりたいと思います。なんせ僕は向こうに架かる橋は架けないので、架からないように生きていかなきゃいけないなと思います。広瀬良子さんは双極性障害を発表されまして、しばらく休養されると、まあもしかしたら復帰も難しいのかもしれないですしね、今後どうなるかわからないですけれども、いろんなその障害みたいなことも含めて、そういう人たちも含めてみんな幸せに生きていけるような世の中にするためにはですね、僕は政治家とかにはならないので、僕が明るく楽しく日々、ね、頭のおかしいやつにこっちはもっと頭をおかしいんだぜって言って詰め寄るようなことをしないで生きていけるという、そういう環境を作っていくべきかなと思っております。ということで今週はここまでです。5月最初ですが、この間めちゃめちゃ寒かった日もあったり、昼間はめちゃめちゃ暑かったりとか、相変わらず体調が僕も喉ガラガラのままですけれども、一向に治らない。夜はこんもりかぶって汗かくようにしてるんですけどね。なかなかうまくいかない世の中ですが、皆さん、元気に楽しく、橋を架けないように生きていきたらいいなと思っております。ということで今週はここまでです。大魔王のお風呂ラジオ、今週もありがとうございました。来週またお会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。